あなたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。明けましておめでとうございます。ウーマンクロスロードパーソナリティのアンジーこと川崎あゆみです。2021年の幕開け、本年がリスナーの皆様にとって、そして世界中の人々にとって笑顔あふれる一年であることを心から願いつつ、今年1回目の放送をお届けいたします。ウーマンクロスロードは、あなたの決断が誰かの勇気になるをメッセージとして、女性の人生における分かれ道をインタビュー、ゲストの皆様の人生そのものをリスナーの皆様への応援メッセージとしてお送りいたします。今年第1回目の放送では、フリーライター、アンガーマネジメントキッズインストラクター、そして認知行動療法カウンセラーとしてご活躍中の大内純香さんにお話を伺います。この番組は、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、改めてウーマンクロスロードのアンジーです。本日のゲスト、大内純香さんは、昨年12月にも毎週土曜日夕方放送の令和元年放送委員会にもゲスト出演されたばかりなのですが、私の番組にもぜひお越しいただきたいということで、本日来ていただいています。純香さんは、先ほども申し上げましたが、フリーライター、アンガーマネジメントキッズインストラクター、そして認知行動療法カウンセラーと、たくさんの肩書きをお持ちで、多くの方々の心を支えるお仕事をされています。またこの番組と同じ名前のウェブサイト、ウーマンクロスロードというウェブマガジンで、あなたに勇気をくれる言葉、明日一歩踏み出す力というコラムでをご担当いただいているので、そのコラムの内容のこともお話しいただきつつ、前編後編の2回に分けてお届けいたします。では純香さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
純香さん、早速ですが、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、あゆみさんがおっしゃってくださった通り、フリーライターとして、ウーマンクロスロードのコラムを書かせていただきながら、心理カウンセラーですね、認知行動療法やアンガーマネジメントをメインにした、心理カウンセリングをさせていただいております。子ども向けのアンガーマネジメントのインストラクターとして、気持ちの居場所っていう名前で、教室をさせていただいていたりします。
なるほど、
はい、
ございます。はい、ウーマンクロスロードでね、あなたに勇気をくれる言葉、明日一歩踏み出す力っていうコラムもね、早くも1年が経とうとしているのですが、本当にありがとうございます。1年間も素晴らしいね、コラムを書いていただいて、
ありがとうございます。
ね、読者もどんどん増えて、背中を押されたとか、元気をもらったっていうコメントもね、頂戴するようになって、本当に素晴らしいコラムなんです。なので、まだ読んでない方にはぜひ読んでいただきたいんですけれども、そもそも私たちって共通点がいくつかあって、読書好きっていうのと、ね、はい、あとお誕生日も近いじゃないですか。
はい、
ね、10月、私10月3日で、純香さん7日でしたっけ。
5日です。
ごめんなさい、5日で近いっていうことと、で、はい、なんかこの間メッセンジャーでやり取りをしていたら、純香、
はい、
さん、お誕生日になんか自分ミーティングでしたっけ。
はい、そうです、自分ミーティングを、なんか
自分ミーティングをしているっていうのちょっとわからなかったんですけど毎年誕生日というか、はい、お誕生日を迎えると自分ミーティングをなさっている。はい、
そうですね、
自分ミーティングとは何をされてるんですか。
簡単に言うと、うん、自分のその1年を振り返りつつ、うん、これからどうしていきたいか、うん、でどうありたいかっていうところを見つめ直すみたいな日にしようとしているんですけど、
具体的にはどんな感じで。
そうですね、
瞑想とか。
瞑想というか、とりあえず一人でその時自分が行きたいところ、
うん、
比較的遠目のところが多くて、最近三浦海岸とかが多いんですけど、
ここ海を見に。
そうですね、海を見にというか、うん、なんか広い方へ行くみたいです。
そうかそうか、ちょっとこう心のストレッチ的な感じですかね。
そうかもしれないです。なんとなくこうゆったりできる場所を自分で見つけて、そこでひたすら書く瞑想のようなもんですね。
書くんですか、自分の思いを、はい、
そうですね、
その時思ってらっしゃることを。
はい、
そうなんですね。
そうなんです、書きつつ、うん、自己肯定感を高める方向に持っていく、最終的に自分がどうありたいかっていうことと、うんうん、自分をこう、自分で応援するような言葉です ね、
なるほどね。
そういう形でその日をスタートしたいっていうふうに思っているの で、
そうなんです、
新しい年を、はい、
なるほど、
はい、
面白いですね。それはカウンセラーのお仕事なさってるからっていうの関係あるんですか？
それもあると思います、何よりも自分自身のマインドがしっかりこう地に足がついているというか、ぶれない、いつも大事にしているところに戻ってこられる状態っていう自分でありたいんですよね。
なるほどね、はい、そっか、お仕事をするにあたってもご自分の心がこうフラットでないといけないっていう感じ、はい、の捉え方で大丈夫なんですかね、
はい、そうですね、おっしゃる通りです、ね、そうありたいと思って各瞑想をしています。
なるほど、素晴らしいですね、はい、なんかいつかそのノート見たいけど誰にも見せないですよね絶対。
そうですね、いろんなことが
書いてあるんですね。なるほど、ありがとうございます。あとね、私たちこの間去年はい、お出になられていたラジオ、私も伺っていて、はい、お聞きしていて、そこで電気がお好きっておっしゃっていて、はい、私も電気が大好きなので、なんかぜひそのお話もしたいなと思っていて、はい、どんなもの、どんな誰の電気がお好きなんですか？
そうですね、うん、結構感銘を受けたのはアンネ・フランクとか、はい、そのあたり、あと日本 の、 そうですね、時代を変えた人たち、吉田松陰とか、はい、坂本龍馬だったりとか、
大好き、私もそのあたり。
そうですね、すごくこう熱い気持ちにさせてくれるもの。
確かに、
はい、そのあたり大好きです。
なるほどね、私は、ね、はい、キュリー夫人なんですよ、
はい、
なんか大好きで、はい、キュリー夫人とか、あとナイチンゲールとか、
はい、
読みました。
どちらも大好きです。
私もお小遣いもらったら、はい、月500円のお小遣い、小学校の時もらってたんですけど、はい、お小遣いもらって多分500円で買えたかどうか覚えてないんですけど、なんかそれを握りしめて本屋さんに行って、ポプラ社って昔、今もあると思うんですけど、はい、ポプラ社の電気シリーズを一冊一冊買ってました。
なんか似たようなことをしてます。私も
ね、まあ、もちろん女性に限らず野口英世とか、はい、ジョン万次郎とか、
はい、
いっぱい読んで、なんで好きだったんだろう、なんで好きだったんですか電気。
やっぱりこう心を奮い立たせてくれたりとか、あと自分が落ち込んでいる時に読めば勇気をもらったり、励まされたり、あとはこうなんていうんですかね、背中を押してもらえる、そういう気持ちでいつも読んでました。
なるほど、
はい、
そうですよね。私もキュリー夫人、私勉強がすごい好きだったので、キュリー夫人みたいな研究者になりたいって僕次第に思うようになって、であとやっぱりその小学生なので世界っていうものがまだわからないけれども、そうやってこう世界に名をとどろかせるようなお仕事っていうのか、功績を残した方っていうのが初めて出会った人たちなんですよね、その電気が。
はい、
うん、
すごくわかります、その感じ。
ね、はい、なんかやっぱり小学、それで私はちょっと私の話をしちゃってごめんなさい、はい、なんか目の前にいるその自分の大人の一番近い女性が母じゃないですか、
はい、
で母は三重県の片田舎で専業主婦ではない、働いてはいたんですけど、その女性の生き方というか、見ていて、で片やその電気に名を残すような女性の人生を読んで、いい悪いとかじゃないんだけど、なんか人生がこう全く違う人生で、そこからなんとなく女性の生き方にすごい興味を持った覚えがあるんですよね。
なるほど、
なんかこんな影響を受けたってのあります？
そうですね、でも同じような感じです、本当にやっぱりそういうすごい人たちという、すごいって言ってしまうと簡単な言葉になっちゃいますけど、そういう人たちの思い、どんな思いがあってそれができたんだろうとか、そういう世界に驚かせるような功績もそうなんですけど、どれほどの情熱があってっていう、そういう思いや情熱の部分に触れさせてもらった時に、日常では見つけられないような熱い気持ちをもらって、
確かに、
はい、キュリー夫人にしろ、ナイチンゲールにしろ、こう すごい困難を乗り越えていく人たちなんですよね。
そうですよね。そんな、へ、あの、簡単には いかないですもんね、何事もね。あれだけの功績を残そうと思ったら、いろいろなね、うんうん、
その姿にこう、あの、自分もそういう思いを持ちたい、あの、強い思いとか情熱を持って諦めずに何かこう人のためにとかできることを探していきたいなっていう気持ちをくれるっていうものだったんですね。
なるほどなるほど、はい、あとね、職人さん系とか、
はい、
匠系とか、はい、開発秘話とか私たち大好きですよね、はい、
大好きです、
はい、多分それで今日何時間でも喋れる感じなのでちょっとまあ今日今度またいらした時にこの話の続きをぜひ伺いたいんですけれども、あの、私のそのウーマンクロスロードを運営しているサイトで、はい、あの、言葉明日一歩踏み出す力っていうコラムを、あの、あなたに勇気をくれる言葉っていうコラムを書いていただいてるんですけども、はい、やっぱり純香さんの中で言葉っていうのはすごく大きな、なんていうのか、意味があるというか、
はい、
こだわってらっしゃる。
そうですね、言葉って、うん、あの、私にとっては使い方次第で、うん、あの、人を励ましたり、それこそ背中を押したり、一生生涯消えない心の火を灯してくれるものにもなると思いますし、その反面、使い方を間違えれば傷つけたり、ナイフにも変わるものだと思うんですよね。だからこそ大切に使いたいし、言葉の選び方に人間性とかその人のお人柄とか考え方が現れたりすると思うんですよね。
本当ですね、
はい、なので言葉ってすごく私にとっては大切なものなんですよね。
確かにおっしゃる通りですね。私も言葉はその人が話す言葉ってその人そのものだと思っています。
はい、本当に同感です、
うん、ね、なるほど。そのコラムでは、ね、具体的に、あの、申し上げると、こう、い、あの、いろんな方の言葉発言というのかしら、
はい、
をご紹介いただいていて、
はい、
お一人目がリンカーンでしたっけ。
一人目はマーティン・ルーサー・キング、
はい、本当にいい加減ですよね。
とんでもない。
そうだそうだ、マーティン・ルーサー・キングでした、
はい、キング牧師です、はい、
失礼しました。どうぞ。そこから始まっていろんな方の言葉をご紹介いただいて、はい、私もなんか、あのコラムを、まあ、もちろん私が一番最初に拝見する立場なんですけど、読むたびにすごく元気をいただいて、あの、毎月1回の更新ですが、原稿をいただく日が楽しみで仕方がない。
嬉しいです。ありがとうございます。
本当 本当にこちらこそありがとうございます。ぜひ、あの、そんなコラムがあるの知らなかったという方には、あの、お読みいただきたいんですけれども、そういう言葉が大、あの、読書が大好き、言葉を大切にされている純香さんですが、小さい時は何になりたいと思ってらしたんですか。
はい、小さい時は私かなり変わっていたと思うんですけど、うん、はい、みんながお花屋さんとかパン屋さんって言ってる頃に、はい、風の谷のナウシカになりたいって書いてありました。
そうなんですね、
はい、
それはどういうことなのかな。
それも、あの、電気とかそういうのに通じてしまうんですけど、あ、うんうん、あの、風の谷のナウシカを小学生で見た時にすごい衝撃を受けたんですよね。しばらく眠れないぐらい。こう、
どんな感じ。
なんかやっぱり、あの、自己犠牲がいいというわけではないんですけれども、うんうん、その自分の命よりも大切なもののために、あの、谷の人たちだったりその後の世界のためだったりのために命を投げ打ってでも、愛というか、その選択をした姿にも完全にやられてしまって、そうなりたいって思ったんですよね。
すごいですね。それ何歳ぐらいの時ですか。
それも4年生とかで書いてますね、
うん、素晴らしい。え、純香さんってきっとあれですね、いやいやいや、もう愛情豊かになご家庭で育たれたんですね、きっと。
そう
ですね、その優しさというか、
そうだといい、
うん、そうですね、うん、そう感じます。はいはい、ちなみに私も小学校3年の時、お花屋さんとかパン屋さんって周りの子が書いてるのに、月に行きたいって書いてました。変わった子です。私も
安心しました。
ね、それから、まあ、いえ、ありがとうございます。叶わないと思いますけど。そこからね、その大学で、行動発達心理学を専攻されましたよね。
は
い、
そうですね。
やっぱりそこでもその心に関わっていきたいっていうふうに思われたきっかけみたいなのって終わりなんですか。
そうですね、やっぱ小さい頃から私、あの、相談をされることが多くて、
なるほど。
で、相談だけじゃなくて、私も、あの、その電気とかにも関わるんですけど、うん、人の話を聞くのがすごく面白かったんですよ。 なんでそう考えるのとか、どうしてそういうことになったんだろうとか、そこにある心のメカニズムな とかを知るたびに、じゃあこうしたらもっといいのかな、こうトライアンドエラーですよね、こうしたらもっと違うかもしれないとかっていうのを話すのも面白かったんですね、なので人間観察とか人の話を聞くのが好きだったので、相談をされることが多くて、で相談を受けてるうちにやっぱりみんな苦しんでるのが人間関係だったり、自分のネガティブな感情、怒りとか、不安とか妬みとか嫉妬とか、そういう苦しい気持ちをどうしたらいいかわからない、でそういう感情に振り回されてる人が多いなっていうことに気がついて、
なるほどね、
でも同時に自分自身もやっぱりかなりハイリーセンシティブな方だと思うので、
今よく聞く HSP、ね、とっても繊細な方っていうことですか、
まさにそうだったと思います。感受性が猛烈に敏感だったと思うので。
なるほど。じゃあご自身もなんかちょっとこうしんどい時期も終わりだったってことなんですね。
たくさんありました。
そうなんですね。
なのでそこから心のメカニズムをもっと深く勉強したい、でそれが分かればもっと何かに役立てられるかもしれないし、苦しい人たち苦しんでる気持ちを何か楽にしてあげられることがあるかもしれないと思って、それを探したくて勉強したっていう感じですね。
なるほど、その答えというか、その求めていたものはその学びの中にありましたか？
そうですね、意外と学問から吸収できることもたくさんあったんですけど、実生活の中でそれをアウトプットというか使うことで、学問の通りにはいかないということもたくさんあるじゃないですか。
確かに。
でそこでこうだんだんだんだん文字だった学びが心に落とし込まれていったというか、なので両方あって答えを今見つけつつあるっていう感じですかね。
なるほどね、心を扱うっていう言葉が適しているかどうか分からないんですけど、心を扱うこと、仕事ってすごく責任重いじゃないですか、難しいですよね。なんか印象に残っていらっしゃる相談者の方とかありますか、もし差し支えなければ、
そうですね、やっぱり私の原点になるのがやっぱちょっとお話そうですね、実はちょっと友人が自殺してしまったことがあって、
それはおいくつぐらいの時ですか？
大学生ですね。
大学生、そうだった、まさに心理学を学んでいる最中に。
そうなんです、心理学科だったので、やっぱり自分自身や周りの人に心の病を抱えている子も多かったんですよね。それでちょっとこう苦しんでいたことに私があまり気づかずに、それで最後に話したりとか、その私が教科書を忘れた日に隣で見せてくれたりしていたんですけど、それで翌日にはもういないっていうことがあって、
それはお辛い出来事でしたね。
その時に、やっぱり何かできたんじゃないか、
そうか、
ずっとこう今でも思ってるんですけど、何か気づけたんじゃないか、私はもうすぐそばに手を触れられるところにいたので、何かできたんじゃないかって思ったんですよね。でその時私が気づけていたら、違うことを話せていたら、何か違ったかもしれないっていうのが、私のその心理学、心の仕事をしていきたいと思う原点なんですよね。間に合わなかった人になりたくないっていう思いがあるので。
そうですか。
今でこそその課題の分離とかいろんな勉強をして、それが私のせいとか思う必要はないとか、いろんな考え方は認知はできてきたんですけど、でも今でもそのどうしても何かできることが私にあるんじゃないか、あるとしたらそれをしないままの人になりたくないと思って、いろんな方に関わらせていただいています。
なるほどね。そうでしたか。そのご友人から何のサインも感じなかったんですよね。
そうですね、その時はまさかというか、本当に信じられない感じで。
なるほどね。
そうなんですよね。そこでこう死生観とか生きるとか命、それから自殺に至ってしまう考え、そこをどうにかその希望というか、あと1日でもっていうことを積み重ねて、1週間でもっていう風に続く、つないでいくことができないかなって思って、それがすごくもう勉強のモチベーションになったりとか、そういう活動をしようって思った心に火をつけてくれたというか、本当にもなってるんですけれど。
そうなんだ。 そういうことがあったんですね、はい、ごめんなさい、なんか、はい、
ごめんなさい深刻な話っぽくなっち
ゃう、とんでもないですでもそれがそのお仕事をしようという、
はい、
こと、心を固めた出来事っていう感じなんですか。もともとね、心理学を学ばれていたわけだけれども、それをもう確固たるものになったきっかけみたいな感じなんでしょうかね。
そうですね、強烈な印象になったので、うん、仕事にしようっていうのは徐々にっていう感じだったんですけど。
そうな
んです
ね。じゃあ大学卒業されてからすぐにカウンセラーのお仕事に就いたわけではないんですね。
そのまま心理学科だったので、うん、一応心理系の仕事には就かせてもらったんですけど、まあ、そこでも実は同じようなことがあって。あ、はい、
そうなんですか。
私はその時は、まあ、下っ端なので、うん、助手っていう形で、うん、関わらせていただいてたクライアントさんで、うん、でまあ、先生がちゃんと治療されるんですけど、先生の治療方針が、まあ、こういう心理療法とかこういう方針でやっていきますっていうのがそのクライアントさんに対してあって、うん、私はちょっとプレカウンセリングとか それ以外のことで関わらせていただいてたので、もしかしたらこのやり方はちょっと心に負担が大きすぎるんじゃないかなって、
そばで見て、はい、感じてらしたんですね。
気づいていたところがあったんですけど、私は立場的に先生に物申せるような状態ではないと、自分で勝手にですね、それも自分の保身みたいなものですね、で立場的に言えずに行ったところ、そのまあクライアントさんがちょっと自分を傷つけるような行為をしてしまって。
そうなんですね。
そうなんです。またやってしまったんだなってその時に思って、間に合わなかったってなりたくなかったのに、私は何してたんだろうなってその時すごくまたドーンと落ちることがあったんですね。
なるほど、そうだったんですね、はい。まあ、辛い出来事が続いてしまったということなんですけれども、じゃあここで一度ジングルを挟んで、はい、大手広告代理店で、
はい、
超ブラックな働き方をしていたというお話をお聞きしたいと思います、
はい。
はい、それではですね、純香さんが大学を卒業されて、で、ちょっとカウンセラーのお仕事もなさった後、今度広告代理店という全然違うお仕事を始めたということなんをちょっと伺っているんですけれども、それは超ブラックだったと。
はい、超ブラック
です、ね。聞くところによると1週間の平均睡眠時間が1桁だったって聞いて、え、1日1時間とか1時間半とか2時間寝ると2桁になっちゃうんですよ、はい、計算すると、はい、どんなお仕事というか仕事ぶりだったんですか。
もう徹夜がちょっと普通というか、でもう細切れに寝落ちるみたいな瞬間的に
気絶みたいな感じですよね、
はい、そうですそうです、本当に締め切りに追われる仕事だったので、広告の雑誌の出版をしている会社で、そうですね、毎日締め切りがあったんですよ、各媒体のメディアの。
そっか、はい、そっか、そうですね。
なのでそれごとにもう必死で締め切りに間に合わせなきゃいけないので、
はい、絶対ですもんね、締め切りはね、臨転機であってるのから回っちゃいますもんね
そう、おっしゃる通りです、もうたまに間に合わなくて真っ白の本が書店に並ぶ夢とかを見るっていう
それも相当病んでますよね、
はい、病んでますそのぐらい追い詰められながら。
そうなんですか。
バリバリの営業だったので、席の後ろに電光掲示板で売り上げとか週の目標、
証券会社みたいな感じですか。
そういう感じです。で売り上げに達成しないうちは赤い文字で数字が出てて、売り上げ達成すると黄緑色になる、で花がつくみた
いな結構シビアというか突きつけられるわけですね、成績を。
はい、そういう中で、でも楽しくて。
あ、なるほど。でもね、刺激はあるんですよね、そういうお仕事ね。
おっしゃる通りです。ワーカホリックというか、はい、もう完全に仕事に酔っ払ってるような状態というか、ランナーズハイみたいになっていて、長い、はい、
なるほどね。 それでもそんな生活ってそんな長く続かなくないですか。
そうなんです、おっしゃる通りで、
いくらねお若くても、
はい、うん、おっしゃる通りで、その前の心理職の時の衝撃があったので、うん、それからもう全く違う仕事をしようと思ってその畑に飛び込んで、うん、初めは本当に楽しくて、うん、なんていうんですかね、責任感とかも、うん、その前の仕事でかなりいろいろなことがあったので、はい、動じない、何があっても動じないメンタルができていまして、
なるほど、もう鋼のメンタルが出来上がってたんですね。
結構そうなんです。それで、うん、自分で気づかずに走り続けてしまって、
うん、なるほど、で自分は大丈夫って、
そうなんですね、そこでおっしゃる通り、うん、ドクターストップがかかる時代になってしまいました、
どういう状況だった、はい、状態だったんですか。
一番最初はですね、うん、自分の感情がなくなったことに気がついて、
はい、感情がなくなる、
映画とかを見たとしても、うん、感動するシーンだろうなって理性のどこかで、うん、思っているんですけど、うん、心が動かないんですよね、もう乖離というか感情と理性がこう分かれてしまっているような状態で、うん、忙しすぎて睡眠が足りなすぎて、うん、心も体も全部バランスを崩してた状態で、ホルモン失調、自律神経失調みたいな状態、で最終的にお腹が激痛になりまして、うん、で婦人科に行ったところ、うん、卵巣腫大って卵巣が、右側の卵巣がもうすごい大きくなってしまってて、
それもストレスとかそういうことですか、睡眠不足とか。
そうですね、ホルモン失調になっちゃってたんですね、睡眠が足りなすぎて、今でいうその慢性疲労症候群みたいになっていたので、感情だとかだけではなくて、うん、全部の神経系がちょっとおかしくなってたんですね、ホルモンとか。
そうなんですね、その感情が動かなくなってしまったっていうことは、はい、ちょっと客観的にそれを感じる瞬間みたいなのがあったわけですね。
ありました。
あれ私おかしいって、
はい、うん、おかしいなと思いながらも忙しさにこうかまけて自分を、振り返らなかったので、
気づかないふりをしてしまった、
はい、おっしゃる通りです。気づかないふりをして蓋をして大丈夫大丈夫って言い聞かせて突っ走り続けて、最終的に、はい、
なるほどな。ね、心と体はつながってるって聞きますけども、本当にその時精神的にもお体も、もう相当ダメージを受けていたっていうことなんですね、はい、なるほどな、
はい、子供が産めなくなるかもよと、片方を取るっていうことは切除す、除去するっていうことは、うんうん、できにくくなる可能性があるよっていう話はされて、うん、じゃあ子供産めなくなっちゃいますかって言ったら、うんうん、その可能性も片方あるから大丈夫だけど可能性もあるよっていう話をされた時に、うん、突っ走ってきてしまった結果、うんうん、私はその自分の未来を大きく変えるほどやりすぎてしまったんだなっていうことに気がついて、
ね、まあでもそのサインが出てくれなかったらもっともっとね引き戻れないような状況になってたかもしれないから、
はい、
気づけてよかったですね。
そうなんですよ、おっしゃる通りで、うん、もそれもまた一つのギフトとして、うん、
本当ですね、はい、なるほど、はい、まあ、そこからライフスタイルを変えていかれる、そしてお仕事も、はい、カウンセラーの方に向かっていく人生になっていくと思うんですけども、はい、後編でその続きを伺いたいと思います、はい、でその前に純香さんのブログが終わりだと思うんですけども、ブログってどういうふうな、はい、言葉で検索すれば出てきますか。
気持ちの居場所というふうに入れていただくと、気持ちのはひらがなで、うん、居場所は漢字で入れていただくと、うん、アメブロのサイトが出てくると思います。
あ、そうなんですね、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。あとですね、もしできればウーマンクロスロードとカタカナで入れていただければ、純香さんの、コラムもご覧いただけるので、ぜひお読みいただきたいなと思います、はい、じゃあ前半はここまでにして、あと後半はですね、そのライフスタイルを変えられて、お子さんもね生まれて、はいで子育てのお話だったりとか、あと今のカウンセラーとしてのお仕事についても伺いたいと思います、はい、純香さん、じゃあここまでありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それでは、はい、皆さん今日も良い一日をお過ごしください。アンジーでした。